ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。この驚いてはならぬというご理解はよくいただきますね。どういうことかわかりませんが、私はよくいただくご理解ですね。しかしこのここで言われる驚いてはならぬということは、やっぱりいわゆる世間でいう驚いてはならぬ、まあ何が起こってきても驚くことはならぬぞということでしょうけれども、師匠大坪宗一郎氏の下での信心の稽古、そこには師匠は信心の驚きと喜びということをおっしゃいますね。いわばその驚きが悪い方の驚きではなく良い方の驚きというのでしょうか。それこそ何か身に悪いことが起こってきて驚く、不幸なことが出来事が、不幸なことが得なんですか、その突然と言いましょうか、起こってきて驚くというような、その驚き方ではなく、私どもにとって好都合というのでしょうか、私どもを喜ばせるために、まあ驚かして喜ぶ、驚かして喜ばせるというような、その喜びの方に驚くという驚くですね。こういう驚きはそれこそ驚いてはならぬではなく、むしろ驚かねばならない。喜ぶほどしの、驚いて喜ぶほどしの、そういうおかげは、お働きはいただいていかねばならないということですけれどもね。今朝いただきますのは、その心が、あれは何ですかね、なだめる、心をなだめるですか、なだめるとか和むということをいただきながら目を覚まさせていただきました。そのお夢の中でですね、起きがけのお夢の中で、ある情景というのでしょうか、それは師匠の書ですね、師匠が書かれたもの、書道というのでしょうかね、そういうものを、展示してあるのですけれども、展示してあるというのか、私どもがそのあるものを探し出してというのか、残されているものを展示するわけですけれども、その書を見て、その師匠の書かれたものを見る、眺めるというのでしょうかね、読むと見るというのでしょうか、そうすると心が落ち着くねと、心が和むねというのでしょうかね、そういう考えに浸っているというか、そういう情景をいただくのですけれども、そういうものがいくつかあると、11点ほど残されているということでしたけれども、お夢の中でですね、その11というのにも何か意味があるように思いますが、それは先日からもいただきます。11というのを漢字で書くと土ということになりますね。いわば泥の心ということにもなりましょうし、師匠が残されたもの、それは泥の心であるということも、そうも言えましょう。そしてまた師匠が残されたもの、それは私どもの心を和ませるものであり、そのもう一つは何ですか、なだめる力がある。私どもの心をなだめる力がある、和ませる力があるものだと、それが愛楽自然の中にそういう力があるのだということでしょうね。 そしてまた神様が私どもに人をなだめる、なだめることができるような私になれ、和ませることができるような私どもになれとおっしゃっておられるようなものも感じますね。とそういうものを新中記念の時に思わせていただきながら、そういえばよく師匠が語っておられることの中にやっと分からされたことがあります。それはよくおっしゃっておられたことが、そのまあ子供の頃ですね、よくその何と言いましょうか、ある癇癪持ちの子供さんが近所におられたと。まあお寺の息子さんでしたかね、その癇癪持ちの方がおられたと。そしていわゆる癇癪を起こされることがあると。そうすると私を呼びに来ておられたと。そのある方が癇癪を起こされると、そこのまあお手伝いをしておられる方が私を呼びに来ておられたと、そいちゃんを呼んでこいということですね。でその師匠が行くと、その癇癪のが収まる、まあ収まっておられたというようなことをよくお話の中に話しておられましたが、どういうことだろうかと、まあただ聞き逃しておりましたと、聞き逃すというのか、ただ漫然と聞いておりましたが、ああそういうことだったんだなと、師匠の小さい頃はそういうことがあったんだなと。今朝思わせていただきますのは、やはり師匠にはその癇癪持ちの人をまあなだめるというのでしょうか、収めるというのでしょうか、そういうなだめる何かが終わりになったんだなということなのですね。よく人によってはそのイライラモヤモヤしている人たちがおられますが、そのイライラモヤモヤしている人がこちらの輪に入ってこられたら、その周りのこちらの方まで何かしらイライラモヤモヤが伝わってくるような方もおられますね。そのイライラモヤモヤが伝播してくるというのでしょうかね。かと思うと、あの人のそばに行くといつも何か心が穏やかになる、あの人が来ると我が和むというのでしょうか、そういう不思議な働きを、雰囲気というのでしょうかね、ムードというのでしょうかね、そういうものを持った方もおられますね。特に何かしらいつも腹を立てておられて、何か心がイガイガしているというのか、イライラモヤモヤというのか、そういうものを撒き散らしておられるというような方も中にはありますね。まああまり近くに寄りたくないというような方ですね。あの人に来てほしくない、何かこちらまで心がイライラしてくる、心が荒れてくるというわけですけれども、なぜ和らぎ喜ぶ我が心にならなければならないか、神様がなぜ人々に、それこそおかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心にありと言って、人々にその和らぐ心、喜ぶ心、我が心になることを願われておったのか、そのことが今朝は何かしら一つ糸口が見つかったように思いますね。それは我が心、それは人を和ませるからですね。人様の心をなだめることができる。いわば今までイライラモヤモヤしていた、争うような心であった、その争いごと、それをなだめることができる。悲しんでおる人、苦しんでおる人、イライラモヤモヤしている人、 争いの心を持っている人、人を憎んだり妬んだりしている人、そういう人たちの心を和ませる、なだめることができる、そういう人になれということでしょうね。そしてそのそういう人を和ませるような、なだめることができるような人になるためには、こちらがイライラモヤモヤしていたり、人を責めまくっていたり、荒れた心であったのでは、人をなだめたり和ませたりすることは到底できませんね。むしろ人様までイライラモヤモヤの輪に入らせて、人様まで今まで何でもなかった人まで怒らせてしまうような、心を乱してしまうような、イライラモヤモヤを作り出してしまうようなことにもなりかねません。それではもちろん世界真の平和ということも達成されませんね。世界真の平和を達成したい、その平和のために争うというような、たとえ平和というものが大義名分にあったとしても、その平和を作るために争うというようなことなどは、まあおかしな話ですからね。私どものそれこそ和らぎ喜ぶ、和らいだ心、喜ぶそういう心を持って、それこそ心が高ぶっている人でも、争いを起こしている、その何というのでしょうかね、癇癪持ちの人でも、そこになだめることができるような、和ませることができるような、私どもの心の状態を持ってくれよというのが、そういう心の状態を持って世の中の世界の真の平和に貢献してくれよというようなことではないかと思いますね。戦争と戦争をやめさせる、停戦をさせる、そこにどういうものを持って停戦をさせるか、それは脅しを持ってやめさせるということもありましょうね。いわば争っていたらもっと大きなことが、悪いことが起こるぞと、いわゆる脅しを持ってその戦争をやめさせる、まあ、確かに戦争をやめさせることに違いはありませんけれども、それはもっと大きな脅威というのか、恐ろしいもので恐れを持ってやめさせる、これでは本当の平和にはなりませんね。やはりお互いが和らいだ心、喜ぶ心、その心を和ませることによって、心がなだめられることによってもたらされる平和であって初めて世界の真の平和が達成されるのではないでしょうかね。いわゆる核の傘とかいろいろ言われますけれど、武力を持って、より武力を持つことによって、何と言いましょうか、平和を成し遂げようという、まあそういうこともあるのかもしれませんが、本当の平和、世界の真の平和が訪れるということではないように思いますね。やはり一人一人の人々が和らぎ喜ぶ我が心を持つことによって、それこそ手を上に上げて、上に上げた手を、まあ結び合ってというのでしょうか、そこに訪れる平和こそ世界真の平和ということではないでしょうかね。そういう争っている人々をも和ませることができるような、なだめることができるような、私どもの心でありたい、そういう心を持つ人になれよと神様が願っておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。